知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブの JES スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は防災気象情報が新しくなりましたについて危機管理課の下前さんにお話を伺います。下前さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
梅雨や台風の季節が近づくと大雨や洪水への備えが気になります。最近私たちが耳にする防災気象情報が新しくなりました。詳しく教えていただきましょう。防災気象情報が新しくなったということですが、具体的にどのように変わったのでしょうか。
はい、今回大きく3つの変更点があります。1つ目は発表される警報や注意報の名称にレベルがつきます。避難行動と直結するレベルがすぐ分かり、避難判断の目安が明確になります。2つ目は河川の危険度の伝え方が変わります。洪水警報や洪水注意報は廃止され、川ごとに氾濫警報とされます。例えばレベル3、日光川氾濫警報という呼び方になります。3つ目は危険な場所からの避難が必要とされる状況であるレベル4相当にあたる危険警報が新設されます。例えばレベル4相当の大雨危険警報の場合は30年に数回の大雨の時に発表される警報です。
3つの変更点、それぞれ詳しく説明をしていただきました。今の説明の中にもありましたが、警報や注意報が発表される際にレベルの数字をつけて伝えることになったんですね。そのレベルについて詳しく説明してください。
はい、レベルごとに市民の皆さんの取るべき行動の段階をお知らせします。レベル1は早期注意情報です。今後の情報に注意をしていただく段階です。レベル2は注意報です。避難場所などを確認しておく段階です。レベル3は警報です。避難の準備をしておく段階です。レベル4は危険警報です。危険な場所から全員が避難する段階です。レベル5は特別警報です。河川の場合では水が堤防を越えている状況ですので、このレベルまでに避難を完了していただくことになります。ご注意いただきたいのですが、この気象庁が発表するレベルというものはあくまで目安になります。市民の皆さんに実際に避難していただく場合は、今後の雨量や河川の状況を見ながら一宮市が地域ごとに避難指示という発表をいたしますので、必ず一宮市からの情報を確認してください。
わかりました。私たちは一宮市からの情報をしっかりと確認するのが大切ということですね。そして避難行動とありますが、これは具体的に避難所に行けばいいんでしょうか。
はい、避難行動は漢字の通り難を避ける行動です。避難所等に向かうことももちろん避難の一つですが、全てではありません。風水害時は自宅などの建物の上階に移動する垂直避難も推奨されております。
垂直避難という言葉も最近よく聞くようになりましたね。外に出るのが必ずしもいいということではないわけですね。そして一宮市には木曽川などの大きな川もありますし、小さな河川の増水も心配です。市民の皆さんはどこで情報を確認すればいいでしょうか。
はい、水防災情報システムでご確認いただけます。水位観測等に加え、浸水センサ、ライブカメラなど新機能を導入、国、県など他所間のデータ集約、雨雲レーダーや キキクルとの重ね合わせによりきめ細かい情報を提供することで迅速な災害対応を行い、市民の皆さんの避難行動を支援できます。
わかりました。情報は自分でも取りに行くというのが大事になってきますね。まもなく梅雨の季節に入ります。改めて市民の皆さんに今から準備しておいてほしいことはありますか？
はい、今一度ご自宅の備蓄品をご確認ください。また先ほどお伝えした通り、風水害時の避難では垂直避難も避難の一つであることを念頭に置いていただければと思います。
そして今回の内容について詳しく知りたい方はどこを見ればいいでしょうか？
はい、一宮市公式ウェブサイト、ページ ID 107-5502をご覧ください。
では下前さん、最後にお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、地震に気をつけることはもちろん大切ですが、風水害への備えについても今一度ご確認ください。梅雨の時期が近づいてまいりましたが、しっかりと備えをし、これからの風水害にもより一層気をつけていきましょう。
今回は危機管理課の下前さんにお話を伺いました。下前さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回下前さんにお話しいただいた防災気象情報が新しくなりましたについては、広報一宮6月号5ページに紹介されています。お問い合わせは危機管理課、電話番号0586-28-8959、 0586-28-8959 です。
iWave。
それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは夏休み期間限定児童クラブ利用申し込みを受付のお知らせです。開所日時は7月18日から8月31日の月曜日から土曜日午前7時30分から午後7時、ただし祝日を除きます。受付期間は6月11日木曜日まで。対象は保護者が仕事などで不在となる小学1年生から6年生です。受付時間は提出先が児童館の場合、月曜日から金曜日は午前9時30分から午後7時、
土曜日は午前7時30分から午後7時。提出先が児童クラブの場合、月曜日から金曜日は下校後から午後7時。土曜日は午前7時30分から午後7時です。利用状況によりクラブを実施していない日時は受付できません。申し込み書は各児童クラブでも配布しています。募集施設は6月1日月曜日からお知らせしています。通年利用を申し込み済みで、入所保留の方は別途案内があります。電子申請でも受け付けます。申し込み書など詳しくは、一宮市ウェブサイト ID1014846 をご確認ください。お問い合わせは子育て支援課、電話番号0586-28-9022、0586-28-9022です。続いては、出前実験授業薬教室のお知らせです。日時は7月26日日曜日、午後2時から4時。会場は微細庁舎6階大ホール。対象は市内在住の小学3年生から6年生。薬を使った簡単な実験を行い、薬に関する知識を学びます。定員は先着96人。お申し込みは6月8日月曜日の午前9時から電子申請でお願いします。薬剤師会会員薬局でも申し込みできます。詳しくは薬剤師会事務局へお尋ねください。電話番号0586-241127、0586-241127です。お問い合わせは学校教育課内教育センター。電話番号0586-857088、0586-857088です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては、休日急病診療所のご案内です。場所は、一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は、日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日急病診療所のご案内でした。それでは最後に、リチウムイオン電池による火災が多発していますのお知らせです。リチウムイオン電池を誤った方法で使用すると、火災発生の危険性があります。これからお伝えする点に注意して使用しましょう。強い衝撃を受けた製品を使用しない。夏場の車内などの高温の場所に放置しない。リコール対象製品を使用しない。お問い合わせは消防本部予防課、電話番号0586-721280、0586-721280です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の JES スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。